黙示録の22章12節から読みましたが、今日は14節15節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みますとこうです。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように、自分の衣を洗い清める者は幸いです。犬のようなもの、魔術を使うもの、みだらなことをするもの、人を殺すもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを好み、また行うものは都の外に行く。習慣はないということをここでは教えています。都の外にいるか、また都の中に入るか、どちらかだというわけですね。まあ、ある意味で私たちは心迷うものでありますから、こういうはっきりした言葉を前にすると、自分はどの辺にいるのかなと思ってですね、戸惑うところもあるんですが、聖書の御言葉は明瞭です。中間はない。都の外にいるか、都の中に入るか、このどちらかだというわけであります。しかも14節を見ますと、都に入るには門を通ってとあるわけですね。まあ、勝手に入ることはできない。門を通ってというわけです。まあ、この黙示録が教えているのは、この黙示録を受け取った民、まあ、7つの教会ですね。この7つの教会は、まあ、この黙示録の幻によれば、大陰府バビロンの中に置かれているわけです。彼らの生活の場は、まず大陰府バビロンとこう黙示録で登場するですね。そのような都の中にその教会が置かれているわけです。その中で改めてこの黙示録をここまで学んでまいりますと、天から下ってくる都を、これを霊に満たされたヨハネは見てるわけです。天から下ってくるこの都がこう下ってきてですね、今まで天上において霊に満たされて引き上げられて礼拝していた神様が、今度はもうその都の中にこう下ってきてですね、都と共に下ってきて、都にはもはや神殿を見ない、主と子羊とが都の神殿だとこういうわけですね。その下ってきた都においては、神様を礼拝するためにわざわざどこの場所にある神殿に行かなければならないとかですね、こういうことはない。もう下ってきた都は、その都自体が子羊と、そして主が都の神殿でありますから、どこでも主を礼拝する。この都にはそれを照らす太陽も月も必要ではない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。まあ、こういう都が下ってくるというわけですね。だから改めてですね、この黙示録をずっとこう朗読するものは幸いだと言われているように、7つの教会、これを受け取った者たちがずっと朗読してくると、自分たちがこの身を置いている場所はバビロンだな、大陰府バビロンだな、この中で書かれていたことは彼らにも思い当たるわけですね。いろいろな難しさが確かにこの大陰府バビロンのもとである、あるいは反対にこの大陰府バビロンの魅力があるわけです。そしてその大陰府バビロンが倒れるということは、自分たちの利害にも非常に関わっているわけです。まあ、そういう中で改めて自分たちが生きているこの環境は大陰府バビロンだと。でもそこへ改めてここまで読んできますと、天から都エルサレムが下ってくる、この姿を見るわけですね。そしてその都 天から下ってくる都エルサレムにおいては、22章の1節から見るとですね、天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎる。彼らの額には神の名が記されている。まあ、ここまで読んでくるとですね、ヨハネがこう霊に満たされて引き上げられて天上の礼拝の場に行ってですね、もう神様の御旨がことごとく実現するありさまをずっと幻で見てきたわけですけれども、今度はその都がこう下ってきたらば、その都が下ってきた都には登っていかなくてもですね、下ってきた都には神様の玉座がある。ここでこの大バビインプバビロンの中に身を置いている教会なんだけれども、でも都が下ってくるから、ここであのヨハネが引き上げられたのと同じ礼拝がここでなされ、こういう幻を見るわけですね。まあそういう意味でこの黙示録を何度も朗読せよというわけでありますけれども、この地上に身を置く教会、また地上に身を置く私たちとして、いろいろなことがあるわけですけれども、心をどこにこう定めていくかですね。私たちの望みを、私たちのこれという本当に求めるものをどこに置くか。改めてそれは大インプバビロンの魅力ではなくて、この下ってくる都の魅力の中にですね、心を迷わさないで、下ってくる都の中に、大インプバビロンも様々な宝石でこう着飾っているわけです。本当にきらびやかな姿をしているわけです。まあ、黙示録はそれを本当におぞましいものとして描きますけれども、でもその輝きは決して輝きがないわけではない。あるわけですね。でも今改めてこの黙示録をここまで見てくると、下ってくる都の輝きのその清さ、正しさ、そして豊かさ、ここにこそ私たちの心を置くように、まあ、改めて示されるわけであります。だから繰り返し朗読せよですね。私たちはこの黙示録を繰り返しこう読み直すことにおいてですね、まあ朗読せよと当時命ぜられていたのは、私たちのようにこのように製本された本として彼らが持つことはできないわけです。これをもし知りたいと思ったら、この巻物なり、あるいはそういうふうに書き記されたパピルスであり、紙でありですね、それをこう朗読するところで聞いて、自分の記憶の中に刻むしかないんですね。まあ、そういう意味で私たちは朗読せよと言われてですね、自分の手元にこの聖書を持っているわけですから、今の時代においてはさらに確かにですね、繰り返しこの中に書かれている事柄から慰めを得、励ましを得てですね、自分が生きているこの環境の中で、どこに私たちの心を注いで、そしてどこに私たちが本当の求めるもの、この大バビロンの魅力ではなくてですね、下ってくる都の魅力に、しっかりと心を置くように、この黙示録が与えられています。14節に参ります。こうあります。この14節は幸いであるとありますが、この幸いであるというのは、自分の衣を洗い清めるものは幸いである、これです。自分の命を洗い清めるものは幸いである。なぜか、また何のために洗い清めるのか。命の木に対する権利を与えられるように、また門を通って都に入れるように。これがここで語られていることです。命の木に対する権利を与えられること、それは 幸いでしょう。また門を通って都に入れることも幸いでしょう。でもまず第一のことはですね、自分の衣を洗い清めるものは幸いである。ここから始まらなければならないということです。命の木に対する権利、自分の衣を洗い清めなければ得られません。こういうことを教えています。また門を通って都に入る、自分の衣を洗い清めなくては門を入れません。だから自分の衣を洗い清めるとはどういうことか、ここからこの御言葉は解き明かされなければなりません。自分の衣を洗い清めるとは、黙示録の12章の11節にも、12節にこういう言葉が出てまいります。12章の10節から読みますとですね、こうあります。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。まあ、こうあるわけですけれども、これは神様の御前でのことが語られているわけですね。神様の御前で悪魔はですね、訴えているというわけです。あの者の衣は汚れていると訴えているということ。あの者の衣は汚れていますと訴えている。だけどもその悪魔は投げ落とされたというわけです。どうやってじゃあその悪魔の訴えに打ち勝ったのか、ね、悪魔を神のメシアの権威が現れて投げ落としてですね、退けて、訴える者を退けて、神様の御前で常にあの者は汚れてます、あの衣の者、神様の御前に本当にふさわしいものではあります、あの者、神様の御前にふさわしいものではありません。こう訴えている悪魔は、メシアの権威が現れて、そして投げ落とされた。そのものはこう投げ落とされた。これはイエス・キリストの力ですね。イエス・キリストが成し遂げられたこと。じゃあそれがどのような仕方で、じゃあ兄弟たち、死を信ずる者たちに適用されるのか。その兄弟たちのものになるのかといえばですね、事実、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。だからこれは言葉を変えて言えばですね、自分の罪のために死んだイエス・キリストをあくまで信じたということ。本当にそれを自分のものにしたということ。そのようにして悪魔の訴え、これを一切退けたということです。だから福音を本当に自分のものとしたということです。あるいは自分のものとさせていただいたということです。こういうふうにして衣を洗ったものということ。この衣というのは本当にその魂のありさまを表しています。魂のありさま、ね、さらにこの洗うということを御言葉から私たちがもっと理解を深めようとすれば、ヨハネの第一章の手紙の一章です。一章の五節からです。五節から読みますとこうあります。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら、 闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる罪から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。こう言われたんです。だから、洗うと表現していますけれども、あるいは清めると表現していますが、子羊の血で自分のこの衣を洗うというのはですね、本当にイエス様の死を自分の罪のため、そのようにこう受け入れて、洗うということです。信ずるということです。もう十分洗いましたというなら偽りだということです。死を恐れることは知恵の始めとこうありますけれども、本当に死を恐れるからこそ、光である神様の御前で自分が何者であるかを知り、そして自分が何者であるかを知るからこそ、イエス・キリストによるほか救いはない。あの子羊の血によって許されるしかない。また、その血によって清められるしかない。そのようにして神様の御前に近づくしかない。こういう者たちということです。こういう者たち。だから信仰というのは、きりのないものであります。私たちがもし、もう十分清めたかのようにですね、十分、もう衣が清くなったかのようにですね、そうするなら、そのように考えるなら、あるいは考えない、自分で考えているかどうか自覚もなくてもそのように振る舞い始めるなら、それは偽りだということです。神様の御前でですね。で、自分で自分を打ち叩けと言ってるんではないんですね、これは。これは本当に神様を恐れて、神様に従えばそれが当然のありさまだというわけです。実際私たちがですね、暗闇の中で、こう、薄暗闇の中だったらですね、目を凝らして、どの辺が一番自分の中でこう黒っぽいかですね、こっちだ、あっちだとこういうこともあるでしょうけれども、光の中に出たならば、これはもう、歴然とするわけです。ここだ、あそこだ。こういうありさまの中で、衣を洗い清めるものは幸いだということです。本当に神様との交わりの中で歩むものと言ってもいいですね。本当の交わりの中で歩むものは幸いだということだ。これはもうイエス・キリストによるほか、この衣を洗う術はない。イエス・キリストのこの十字架によるほか、衣を洗って神様の御前に大胆に近づく術はない。それを常に知り続けるものは幸いだということです。反対に、信仰の歩みを重ねたと言いながらですね、何を悔い改めたらいいのか分からなくなっているなら災いだということです。そうではなくて、あれをやった、これをやったということだけが思い浮かぶとすればですね、これは災いだということです。キリストと何の関係もなく、十字架のキリストとは何の関係もなく、いつの間にか歩み出してしまっているということです。だから信仰生活においては初めが重要ですね。初めの愛から離れてはいけない。初めに私たちが見出したイエス・キリストの愛から離れてはいけない。今なら黙示録の22章は、そのように自分の衣を洗い清める者は幸いである。 そのように自分の衣を洗い清める者には命の木に対する権利が与えられるというわけですね。命の木に対する権利、これは22章の1節からの箇所に出てくる命の木です。また創世記の最初に出てくる命の木でもあります。22章の1節を見るとですね、もう一度読んでみるとこうです。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。これはですね、永遠の命の木です。永遠の命の木、永遠の命の木に、木ですから永遠の命にふさわしい養いを与える木の実です。その木の実を食べるならば永遠の命にふさわしい養いや力が与えられる、そういう木です。またその木の葉は諸国の民の病を癒す。永遠の命にふさわしくない、それを脅かす病ですね、それを癒すというわけです。また門を通って都に入れるように、自分の衣を洗い清める者は門を通って入れるようになるということ。自分の衣を洗い清めてこそ、先ほど申し上げたようにイエス・キリストの十字架、自分の罪のためにあの血が流されたんだと。悪魔がどんなにこう訴えようが、人がどんなに訴えようがですね、先走ってもはや自分を裁いたりはしない。私は正真正銘の罪人だけれども、でもイエス・キリストの血において神様のもとに受け入れられているんだとして、何よりもこのイエス様の死を大切にする。死に至るまでとにかくこのイエス様の死にしがみつく、こういう信仰ですね。まあ、十字架の上でイエス様の隣で死んだあの罪人がですね、もうイエス様しかないわけです。こういう信仰です。この信仰をもって死に至るまで忠実であるもの、こういうものには門を通って都に入れるんだと。こういうものは門を通って都に入れるんだと。門を通ってとありますが、じゃあこの門はこの黙示録ではどういう仕方で登場したかといえば、すでに見てまいりましたが、21章に下ってきたエルサレムの都の門、21節、21章21節にこう出ておりました。また12の門は12の真珠であって、どの門もそれぞれ一個の真珠でできていた。その門は真珠だったという、真珠だった。自分の衣を洗い清める者たちはこの真珠の価値がわかるわけです。ここだと、門はこの門だと。この門から入るためには持ち物を売り払ってでもですね、本当に自分が持っているものを売り払ってでも、とにかくこの門からだと、それだけの価値を見出すということです。それだけの価値をここに見出さないものにはこの門から入るなどバカバカしいことです。しかしこの門以外のところを通って入ろうとする者は盗人であり強盗であるとイエスもおっしゃったとおり、ここからしか入れないんですね。ここからしか入れない。ここから入らなければ正しく何も受け取ることができない。そして自分の衣を洗い清めるものイエス・キリストの血によって、自分のためにイエス様が死んでくださったこの福音、とにかくこの福音、その理解、その信仰の足りなさ、弱さはあってもですね、とにかくここにしっかりとしがみつく者たちは見分けるわけです。これだ。マタイによる福音書の 13章の45節ある通りです。この真珠を見出す者たちですね、本当の意味で見出す者たち、13章の45節を見ますとこうあります。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。それだけの価値をここに見るものですね。だから自分の衣を繰り返しになりますが、洗い清めるということの中にこう含まれているわけです。本当にイエス様の十字架の死というものが自分の魂にとって、自分の永遠の命にとってですね、本当の運命にとってどれほど重要かを見分ける者たちは、そのようにして悔い改めて、とにかくこの血によって清められながら、この血を通して神様に近づきながら歩む者たちはこう見分けるわけです。ここだと。ここを入るために惜しくないと。こう見分けるわけです。そしてまた命の木に対する権利が与えられますから、ここを入って命の木の実に預かればですね、力を得るわけです。改めて。永遠の命を生きる力を。また、その木の葉で癒されるわけです。おかしなところがいろいろこう生じてきても、その木の葉を通して癒される。改めて、この望みの中に、この恵みの中に生きるにふさわしい平安や喜びや勇気や力をいただくわけですね。そしてまた歩み出していくと。こういうありさまであります。中途半端な仕方では、この下ってくる都との関わりはないんだと。関係が生じないんだということが15節から語られます。犬のようなもの、22章の15ですね。犬のようなもの、魔術を使うもの、みだらなことをするもの、人を殺すもの、偶像を拝むもの、すべて偽りを好み、また行うものは都の外にいる。ここをですね、人前でこうだと理解したら理解し損ねてしまいます。パリサイ派立法学者たちの教えに注意せよと教えられているようにですね、彼らの教えは人の前でどうかということが問題なんですね。でも神様の前でこのことがどうなのかということ、神様の前で自分はこういうものではない、ああいうものではないというけれども、でも神様の前でどうなのかということ、主の御言葉と霊の導きによって自分がこのようなものであるかないか、神様を恐れない人々は、本当に心の底から恐れない人々は、自分はこんなもんじゃないと胸を張ることができると思いますね。でも神様を恐れて私たちが語らぬ先に、また何一つ行わない先に、私たちのすべてを見分けるお方の前で自分は何者かとわきまえる者は知ると思いますね。自分がこのようなものではないとして、本当にこのような罪から、あるいはこのような汚れからですね、自分の衣を洗い清めて都の中に入るとしたら、これはキリストしかない。これをよく見分けると思います。心からの恐れと、また喜びを持ってですね。心からの恐れと喜びを持ってであります。両方なければならないですね。恐れだけではダメです。恐れて、そこから離れ去るということもあるわけですから、恐れと喜びを持って、両方必要です。恐れつつ、あなたの救いを達成しなさいです。恐れは必要なものです。御言葉に恐れおののく者は本当に神様の前でふさわしい姿をしています。でもそれだけではいけません。同時に喜びを持っている。 恐れつつ離れていった者の実例見て終わりたいと思います。使徒言行録の24章、パウロがイエス・キリストの福音を伝えて恐れを抱いて、そこからこの都の中に入るように、まあ今日の黙示録で言えば都の中に入るようには進まずに、そこで背を向けて離れていった人とのやり取りが出てまいります。使徒言行録の24章ですね。パウロを捕らえて牢に入れていたローマの総督フェリクスとのやり取りです。22章から読みます。フェリクスはイエス・キリストのことについて、またそれを信ずる者たちのことについてかなり詳しく知っていたとあります。22節から、フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってくるのを待って、あなたたちの申し立てに対して判決を下すことにすると言って裁判を延期した。まあこれはパウロを訴える者たちに対して語った言葉です。そしてパウロを監禁するように百人隊長に命じた。ただし自由をある程度与え、友人たちが彼の世話をするのを妨げないようにさせた。数日の後、フェリクスはユダヤ人である妻のドルシラと一緒に来てパウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いた。すんです。しかしパウロが正義や節制や来たるべき裁きについて話すとフェリクスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい。また適当な機会に呼び出すことにすると言った。こういう姿ですね。ここで恐れを抱いてもう一歩進んでですね、キリストとはどのようなお方かを知れば入るべき門もこのフェリクスにも見えてきたであろうんですね。ここで背を向けてやめてしまいました。そうであってはいけないということです。キリストの血によって衣を洗い清めて、そして入っていく、そして命の木に対する権利を得る、こういうものは幸いだであります。ここで語られている衣ですが、一言だけ付け加えれば、これは単なる普通の服ではなくて、王様が着る服、あるいは祭司が着る服、こういう高級な服を意味しています。そういう服を洗い清めるものは幸いだ。人の前ではその服がどんなに面目を施していてもですね、神様の御前で汚れていては役に立たないということであります。それを洗い清めて、門の中に入っていくものが幸いだ。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、どうか私たちを導いて、あなたの御前に近づき、祈るべきことを祈り、また教えていただくべきことを教えていただき、また待ち望むべきことをよく待ち望めるように、どうか強め、また導いてください。主の民をどうぞ恵みによって強めて、あなたをそのように信じながら、あなたの御名を呼びながら、従っていくものとさせてください。今日から始まる一週間の歩みの中で、どうか祈れるように、御言葉を思い起こし耳を傾けることができるように、あなたと共に歩むことをますます学んでいけるようにさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の332番です。